reservations.
Imagine all the things.
If people took the time to listen to these rhymes, they would see I'm one of one of a breed that died. Without Coretta, there would never be a king. Hold me down, baby.
Imagine all the things.
Hey, what's up? This is Ronnie Ma, and I'm a radio intern for WRFU, LP, Urbana 104.5 FM. Thank you for listening, and keep it tuned.
Good evening, you are listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Miki Koko, Kyoto, and Ryuta from Osaka, Japan. Today we'll speak in Japanese as we move to use Japanese radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in daily lives. We can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかの週の時間です。はるかの週はアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の番組としての収録は、ただいま日本時間の8月5日、午後、2時、もう3時ぐらいですね。もう一個は京都か、リュータさんは大阪から参加しています。リュータさん、こんにちは。
こんにちは。
今日もなんかすっごい晴天でまともに暑い日なんですけど、大阪もそうですかね。
そうですね、関西の方は割ともう35度超えの日が続いてて毎日暑いですね。
結構今年日本全国、被災地も含めて熊本も含めて結構8月に入っても猛暑日っていうか時には40度近くになったりとかすごい暑い気がするんですが、夏ってこんなもんですか？なんか酷暑の日が多いよ。
まあ最近はそうですよね。35度超える日があったり、40度になる日があったりとか、今週の頭ぐらいから関東の方とかちょっと北の方は少し涼しくなってて、昨日あたりは東京埼玉のあたりは30度とかではありましたね。
最高気温は？
そうですね。
おお、そっかそっか。で、アーバナシャンペーンも結構、最高気温前高かったけど最近30度ぐらいでちょっとはマシになってるんですかね。で、夜もちょっとは涼しくなってるけどまだ暑いとはトムさん言ってましたけど、皆さんそれぞれの場所で、どのようにお過ごしでしょうか。で、8月4日は令和8年熊本地震ちょうど1週間ですかね。今も特にこの暑さで、しかも余震も続いてますよね。全体が収まったわけではなく、今の状態を例えば京都新聞で8月5日の、今日か水曜日の新聞で、最初にこう書いてありました。断水渋滞猛暑に疲労、熊本県で震度7を観測した地震は4日発生から1週間となった、同日、午後時点で家屋被害は、推計を含め約1万3000人、避難者数は約7500人で避難所は、140カ所開設されている。で、さらにこう断水が続き猛暑による健康被害が危惧される中、県は車中泊による熱中症などの関連死を懸念、被害が深刻な地域の被災者を対象にホテルへの二次避難を促すため県内に114カ所の宿泊施設を確保した、今後受け入れ先を九州全域に拡大したい考えだっていうんで、もう震災に関する記事はその後たくさん、記載されて、報道されておりますが、この暑さ大変ですね。熊本もかなり暑かったですよね。数日前も40度近くあったんじゃない
ですか。そうですね、今九州の方は南の方は結構暑くなっているので、はい、うん、そうですね。
私車は持ってないので車中泊っていう車で過ごすっていうのをそんな経験をしたことがないんですけど、これも狭いし大変ですよね。避難所もいろいろそれぞれ の避難所の特性みたいなのがあると思うんですけど、車中泊ってリュウトンさんされたり車をそういうふうに利用されたことありますか？
まあ仮眠とかを取りながら車、特にアメリカで長距離走ってる時とかは仮眠しながら走ったりした時はもちろんありますけど、まあ普通のサイズの車だとそんなに快適ではもちろんないですね。車の前の座席は特にリクライニングするようにはなってて、なのでまあ運転席と助手席で完全に倒してしまえば割とこう横になれるスペースっていうのは大体の車で作れるんですけど、まあそれで快適に寝れるのは2人までとかですし、あとはその車って熱がこもりやすい、周り全部窓で特に夏場は熱中症とかのリスクがすごいあるって言われていて、でまあ基本的にはエンジンかけてる間しかエアコンとか効かないので、そうですね。で本当にキャンプとかで車中泊を使う人っていうのはその外部電源とか使って冷やすんですけど、まあそこまでしないと結構暑くなりやすいですし、まあそこまでプライバシーは確かにあるかもしれないですけど、そこまで快適かって言われるとそうではないですよね。
じゃあものすごく暑くって日中とかだったらエンジンかけてエアコンをつける。
そうですね。そうじゃないと車の中はもう簡単に50度とかぐらいまで上がるので危ないです。
でも今こう、ね、さっきは断水のことが記事にもありましたけど、石油自体もガソリン自体もそんな簡単に手に入らないでしょうね。どうなんですかね。すごい人で車並んでるんじゃないかなと思います。
まあそれはそうかもしれないですね。ガソリンも運んでこないといけないですし、あとまあ救援のために使ってる車とかもあると思うので、まあ、実際に走ってる車っていうのもあって、うん、そういうのの給油もしないといけないので、まあ、うん、なかなか普段通りには手に入らないとは思いますね。
普段エンジンをかけずに温度を調整しようと思ったら、さっき、おっしゃったような何かそういう機械発電みたいなものがあるんですか？
そうですね。そうです。キャンプサイトとかに行ったらもう本当にそこの外部電源につなぐっていうことができたりとか、まあ、そうじゃない時は今ポータブル電源って言いますけど、まあ、そういうのとか発電機とかそういうのを使ってファンなりエアコンなりを回す必要がありますね。
そういう発電機みたいなものは車を持っている人は大体用意しているものなんですか？特に例えばアメリカとかだったらそういう長いこう割と長距離移動っていうのを車でするような場合とかも含めて、どうなんですかね。一般にある持っているものなんですか？
いや、ポータブル電源はほとんど持ってないですね。それこそ本当にキャンプで車中泊使うっていうような人ぐらいだと思います。割と日常的に車中泊をするっていうような人は当然持ってると思うんですけど、そうしないと危ないので、そうだと思いますけど、そんなに一般的なものではないですね。
これだけ日本でも地震とかいろんな災害があって停電とかもあったりすると、そういうポータブル電源っていうのがこれからさらにこう使われる機会があったりとかするのかな。なんか私全然そういうこと車も持ってないので準備もしてないし知らなかったんですけど、
そうですね。あと、まあ、今だいたいコミュニケーションはスマートフォンで取るようになってるので、ポータブル電源ってまあ、災害用の備蓄にみたいな感じで売ってるものもありますね。一回充電しておいたらそこから割とこう USB とかで電源取れるっていう風になってるのも多いので、そうですね。だから災害時スマートフォン と、あとまあそういうポータブルクーラーみたいなものの電源として使えるっていう感じで売ってるものも最近は増えてきました。
ああ、私もあのポータブルのトイレはなんか去年2つ用意したんですけど、その電源っていうことをなんか全然まだ考えてなかったので、ちょっとこれからいろいろ考えてみようかなと思うんですが、でそのこういう車中泊も含めて、あのいろいろこう気をつけてください、熱中症気をつけてくださいっていう中で、エコノミークラス症候群、これにも気をつけてくださいと、避難所など限られた空間での生活や車中泊などにより体を自由に動かせない状態が長時間続くと、血行不良により血栓、血の塊ができ、腫れや痛みが生じることがありますって、これ今読んだのは日本赤十字社の令和8年熊本地震避難生活車中泊などで気をつけたい症状と予防のポイントっていうところのちょっと出だしを読んだんですが、このエコノミークラス症候群っていうのを、ま、あの別にあの災害の時だけじゃないですけども、使いますが、これがエコノミークラス症候群っていうのは医療的なあの用語ではないと思うんですが、これは何といえば何でしょうか。
そうですね、動かないでいることで血栓ができて、それが特にエコノミークラス症候群とか呼ばれるものだと、肺に達してなんかこうさまざまな障害が起きるっていうか、肺に血栓が流れていってしまって、そこで肺の血流が詰まってしまって、でまあ肺は人間が酸素を取り入れる器官なので、それがもううまくいかなくなってしまってっていうようなことですね。肺塞栓症とか呼ばれるものですが、
その血栓っていうのは血が動かなくて固まってしまうんですか。
だと思いますね。
流れが悪くなって、
そうですね、英語だとそのままブラッドクロットって血が固まるっていうようなニュアンスの言葉遣いをしますが、
なんでエコノミークラス症候群っていう名前になったんでしょうか。
まあ、飛行機のエコノミークラスに長時間乗ってると、今席が狭いとか、隣にも人座っててあんま動かない、立ち上がらないとか、それでまあトイレに行くのを我慢したくないから水をあんまり飲まないとか、あとまあ飛行機は気圧の関係も多分あると思うんですけど、その辺がいろいろ重なるとなることが多いんですよね。だからエコノミークラスに座ってる人で長時間フライトする人が良くなるっていうことで、まあ注意喚起とかも含めてそういう名前で呼ぶんじゃないかなと思いますけど、
ファーストクラスとか乗ったことがなかったら分からへんけど、そんな違うもんですよね。エコノミークラスとファーストクラスも長時間座ってそうな気がするけど、トイレに我慢するとか、隣の人にすいませんちょっと取らせてくださいとか言わへんで済むからっていうことか。
まあ実際そのエコノミークラスっていう名前の付け方は多分いいところもあれば悪いところもあって、ファーストクラスでも何でもなるときはなると思うんですけど、その同じ条件が重なれば、ただまあファーストクラスの方が席がゆったりしてるとか、立ち上がる余地があるとか、リクライニングがしっかりしててこうちゃんと横になれるとか、まあ可能性が下がる、そのリスクが下がる理由っていうのはあるんだとは思いますけど。
でこの赤十字 の, そのエコノミー症候群、のところで、まあ、どういうことに注意するかというところで、窮屈な空間で長時間過ごさない、リュウタさんがおっしゃったように水分を十分に摂取する、で定期的に体を動かす、で弾性ストッキング、こう弾力性のあるストッキングを履くっていう、でその栄養を見ているとなんか動かすところは肺とかじゃなくて足なんですね、座ってて、
そうですね、血栓が できるのは多分足が多くて、それが流れて肺に詰まっちゃうっていう病気、っていうかまあ問題だからですね多分。
なんかこう図とか見てたら、こう避難生活とかこう狭い空間にいるときだけど、例えば ずっと机にあのパソコンに向かってずっと何時間も作業してて時間を忘れているとかで暑い日やとか水もあんまり飲まへんで、年になってあんまり喉乾いているっていう意識が あんまりないとかそういうのであの避難とかエコのその飛行機に長時間乗ってるとか移動してるとかというだけじゃなくてもこの症状は気をつけた方がいいですよね。あの
はい、まあ起こりそうですね。起こりうることではあります。あとあの入院してる時、病院に入院してる時とかもあの、うん、血栓症になりやすいとは言われますね。だからずっと寝たきりになりやすそうな人は。そのさっき出てきた弾性ストッキング弾性っていうのは結構締め付けるような感触のでストッキングなんで足の下の方に履くやつなんですけど長い靴下みたいなんですけどそれを履くように勧められることもありますね。
あそうそうなんかちょっと押し出すのか なんでなんか
それで血行を良くしてるんだと思いますね。
血行良くするんですね、うん、なんかこういう避難所でこういうことに注意しましょうとかいろいろ書いてある記事だとかこういうふうに大変ですっていうのを読みながらあそれはどこでも起きうることでもあるのであの普段からいろいろこう準備をしたり気をつけたりすることも可能なこともあるんだなと思いつつ、こういう地震と暑さと余震とかそういうあらゆることが一気にこう来てあの地震で壊れたものとか落ちたものとかそういう片付けもできず体調が悪くなってとかたくさんのことが重なとなんか予想もしていなかった自分自身の状態とか人の状態とか周囲とかも起こりうるっていうことなんだなと思って、うん、本当にこの厳しい暑さの中で次どうやっていくかっていうことがこれからなんだなっていうことをこういろんな記事とかを見ながら思います、ね、それではちょっと曲を挟んでいきたいと思います。
離れてしまうその前に強く手を握っていて今僕にキスをして今僕にキスをして何が二人を出会わせて何が二人を朝日を待ちながらまた夜に焦がれている微かな光集めては心底を照らした灰のように鮮やかになるまで求め合って約束はいらないさ強く手を握っていて今僕にキスをして今僕にキスをして手に触れて始まってその手に触れて離れていった朝日を待ちながらまた夜に焦がれている離れてしまうその前に強く手を握っていた今僕にキスをして 締め切っても隙間から糸のように漏れる光、約束はいらないさ、強く束に切っていて、今僕にキスをして、離れてしまうその前に強く手を握っていて、今僕にキスをして、今僕にキスをして。
でもリュウタさん、今週の初め8月3日はなんか不思議な日でしたね。月曜日。
そうですね。まあ、はるかなショーに何度も出てくださってる渡るさんが今アメリカから帰国中で、むいこさんに会いに来るというので、僕も大阪から京都にむいこさんのところに会いに行ったんですけど、
なんか素敵なお話ですね。皆さんが京都にお集まりになって、で それは渡るさんが3日の午後に京都大学でちょっと講演をするというか、研究会で GIS の話とかするとかっていうので、午前中寄ってくれはったんですけど、それで京大の大学院生の佐々木蓮さんっていう、修士の学生さんも一緒に来てくれはって、それで龍太さんと、渡るさんと蓮さんと麦子が我が家京都に集まった、不思議な感じですね。何が不思議で私はびっくりしたかというと、龍太さんと渡るさんは実は初対面なんですね。
そうですね。
説明難しいですね、
そうですね。ラジオの収録でオンラインでは何度も会ってるんですけど、本当に対面で会うのは初めてでした。
GIS シリーズ10回以上やってるから、少なくとも渡るさんとはもう15回とか、なんかすごいの回数をはるかのそのオンラインで、ある意味対面というか、顔を見て、体格は見てへんけど、この胸から上を見てずっと話してきて、なんか まさか龍太さんと渡るさんが初めて会うとは想像しなかったんですけど、龍太さんが来てくれはって、大阪から京都に来てくれはって、初めてですって言われて驚きました。どうでした、オンラインで話すのと、生の渡るさんと話すのと、何かこんなことが違うなとか、わ新鮮やったとか、いかがでしたか。
いや別にそんなことはないですかね。
そうですよね、なんか不思議ですよね。これが20年前やったら、こんな風に、ね、普通にオンラインでパソコンで画面見ながら話すっていうのはまだなあんまり一般的じゃなかったです。20年前ってどうです。
今で20年前だともう2006年の話ですよね。
あそうか、でも2006年やったらもうこんな風にオンラインで普通に話してました。
2006年はスカイプかその前身に当たるようなものはあったと思います。
スカイプは使ってましたよね、スカイプは。私初めてイリノイ行った時2010年、その時に初めてスカイプ使いましたね。だからスカイプはあったと、そのメディア使用されているリュウタさんとしていかがですか。いつからこんなオンラインを普通に日本で使われるようになった。スカイプが一番大きいですかね、一般の人が使うっていうので。
まあそうですね。ただまあどうでしょう、まあリモート会議みたいなのはやっぱり日本に定着したのはコロナ禍より後というような気もしますけれども、アメリカだとまあそれより全然前に、やっぱり土地が広いので行ったり来たりっていうのも大変なのもありますし、僕もワシントン大学セントルイスの図書館、ジョブインタビューした時、仕事のその就職の面接した時も、1回目の面接はスカイプインタビューでしたね。
それ何年ぐらいですか。
それは2012 2年に働き始めてるので、まあ、うん、それぐらい11年か12年とかそれぐらいの話ですね。
授業とか大学院生の時もなんかオンラインの授業とかありますか？
なくはなかったですが、まあ、今ほどあったわけではないものの、ただあのイリノイ大学にはなんかあのオンライン授業用の部屋っていうのが結構昔から多分あって、あの、うん、それでなんかインディアナ大学とつないで授業っていう授業あったりとかしましたね。なんでまあなくはなかったですけど、うん、今ほどいっぱいあるわけではやっぱりなかったと思いますけど。
今リュウタさん大学に勤務されていて、授業をオンラインですることもありますか？コロナ以降、コロナの間はあの外出が制限されていたりとかそういう理由もあってオンラインがこう一気に増えましたけど、コロナ後の日本の大学の授業のオンラインの使い方って以前とだいぶ変わりましたかね？
うん、やっぱり広がったとは思いますね。あのコロナ禍が終わった後も、うん、今でもあの僕の勤務先の大学ではオンデマンド授業っていう、まあ、教員が授業を録画しといて学生がそれをこう、うんうんうん、好きな時間に見れるっていうものですけど、それはあの携帯としてあります。
あと通信教育とかね、重点的にやってたらオンラインはもうグッとたくさんいろんな使い方があるかと思うんですが、で、あの初めて渡るさんとリュウタさんは直接お会いして、でレインさんっていう初めてそこであの登場した人もいらっしゃって、でもずっと喋ってますね私たち。何を喋ってたんですかね、なんかいろんな話で盛り上がって、ましたけれども、楽しいひとときを、渡るさんもすごい元気で、その後兄弟であのずっとその自分の GIS の、 あのキャリアというか道、うん、どういうふうに始めてアメリカに留学をして、そして転換をして就職をしたかっていう、そういうこう流れを、一連の流れを話してくださって、でそれいつかまた渡るさんに遥かの章で、あのしていただいたり、あのもっといっぱい聞きたいことがあったし教えてほしいなと思うこともあったのでしてもらったらいいかなと思うんですが、でもなんか、遥かの章の GIS シリーズがあの本当にその時々の渡るさんの GIS の関心とかどういうふうに使っているか、っていうこと、研究の細部をあのその都度話してくれはったんやなっていうことが分かって、ちょっと私はじわっとあのなんかわあの GIS シリーズすごい、あのそれをまた若い人に聞いてくれはったらその時々のなんか足跡、それがどうつながってきたかっていうのが分かるんじゃないかなと思って、またあの渡るさんにあのいろんな話続きこの間もしていただけましたけど続きをしていただきたいなと思います。それではですね、アーバナシャンペーンの、イベント情報とか、ちょっと行きましょうか。来週 UCI MC でアート系のワークショップがあると。これは AI とアートみたいな のキーワードがこう入ってるみたいな、これどんなイベントですかね、このワークショップ。
そうですね、まあ、IMC で来週8月13日の木曜日の夕方6時から8時半、あるんですが、まあ、アーティスト向けのワークショップでデータセンターですね、大規模データセンターに対するこう、まあ、抵抗運動っていうんですかね、あのそれに向けてこうアーティストの人たちに集まってほしいみたいな、そういうような、告知がされてます。で、まあ、アーティストなんですけど、うん、特にあのアーティストっていうと、まあ、絵を描く人っていうイメージあるかもしれないですけど、あのメールの方にはミュージシャンとか DJ とかそういう人、あと WRFU でラジオやってる人とかも書いてありますね。あのそういう人たちにぜひ来てもらいたいっていうようなことも書いてあります。
でそのファシリテーターっていうか中心なのが、でもコンピューターサイエンス専攻の大学院生って書いてある
のかな。そうですね、うん、で、まあ、あのイリノイ大学の教員の先生の連絡先とかも書いてあるので、これ多分誰かの、うん、あの まあ、PhD のプロジェクトなのか先生のプロジェクトなのかっていうので、まあ、リサーチプロジェクトの一部でもあるとは思いますけれども、そうですね、所属を見るとコンピューターサイエンスですね。
これはその抵抗っていう運動っていうのも入ってますけども、まずそのデータセンターっていうのがこう地域とかにも、こうできたり、あるいはイリノイ州としてデータセンターっていうのをこれからどうするか、それによってどういう環境に影響があるかっていうことがいろいろ議論されていて、今日はそれについては触れませんけれども、それに対してアーティストが、どういう側面からこのワークショップされるんでしょうね。そのアーティストの活動そのものが、例えばそのデータセンターの元になっている生成 AI、 それがこう展開をすることによって、アーティストのあるいは仕事の場合もあるし表現もあるし、そういうものが AI の誕生によって、生成 AI によって影響を受けるっていう、こう前ていう状況みたいなものがこのワークショップの前提としてあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
そうですね、まあ、一つにはだから、そのアーティストとかそういうクリエイティブな仕事をしている人っていうのが生成 AI の影響を非常に強く受ける、生成 AI がその作れちゃうからっていうところがありますよね。
で、そういうこうアーティストとしてその生成 AI というのをどう考えるか、あるいはデータセンターが出るときに水が不足をするとか、そういうものに対してこれからどう考えていくかとか、そういう環境問題とか、そういうことが今、アーバンシャンペーンでも、シャンペーンカウンティーでも、イリノイ州でもいろいろ問題になっているので、皆さんからも それぞれの現場で何がどういうふうに問題されているのかということとか教えていただいたり、まず何を学べばいいのかっていう、反対か賛成とかより何が起きつつあって、そこから何を学べばいいのかっていうことをいろいろみんなで共有をしながら、まずはこうちょっとワークショップを、アーティストのワークショップをやっていこうということだと思うんですけども、それでいろんなデータセンターとは何かっていうことをこう学びながら、そこで書いてあったのは、最後にはそのワークショップの最後には小グループでこうディスカッションをして、それをどう伝えるかっていうことで、なんて書いてあったかな、いろんなフライヤーとか人とか研究計画とか、そういったものをこう次のステップとしてこうどう取り組むかっていうことも考えていきたいっていうふうに書いてあったかなと思うんですけど、それがこう多分 UCIMC アーバナシャンペーンインディペンダントメディアセンターの活動のこうある意味本質的なところだと思うんですね。いろんな問題がそれぞれにある社会にある、あるいは個人が抱えている、でも抱えているだけじゃなくて、それが問題だ、あるいは他の人と共有できたり一緒に考えることができるって、そういう場を作って、でもその場にとどまるんじゃなくて、メディアを使ってそれをどう伝えるか、でこの場合はアーティストだったりこうプレゼンテーターとかいろんな、まあ、ラジオ番組、この番組もそうかもしれませんけれども、そういう人たちがメディアを使ってどう伝えるか、そこまでをこうなんかプロセスとして一緒に考えていこうっていうワークショップのような気がします。参加してないので分かりませんけども、そういう案内が UCIMC から来ていて、それが8月13日オンラインの参加があったらいいなと思うんですけど、特に書いてなかったですね、オンラインは、
うん、まあそうですね、あとまあ多分ちっちゃいグループでのワークとかをすると思うので、あ、まあ、ちょっとやりにくいかなとは思うんですよね。
あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい、 したい。
最近日本でもジンが少なくとも私はよく耳にしたり、あるいは、数週間前に木漏れ日書店の木漏れ日夏のジン、これは、まあ、ジンをかけておりますけれども、ジンがあって、いろいろこういろんな人が応募した、100種類かな、ジンをこう書店に並べてこう、こう関心のある人が見に来るとか、そういう、こうイベントが行われてましたけど、ルタさん、ジンは最近日本ではポピュラーなんでしょうね。
まあ、さまざまなところで扱われるようにはなってきたとは思いますね。
ね、うん、で、私は実は、7月の31日かな、京都精華大学の情報館というところでジントークのイベントがあって、それを見に行きました。で、遥かなショーにも来てくださる伊藤優さんが、メグさん知ってますかという、こういうジントークも今度で4回目なんですけど、こういうのありますよってお知らせをいただいて、知らんわ、じゃあぜひ行ってみるっていうので、こう何も考えずにって言ったら変ですけど、精華大学ってどこやったのかとか思いながら、7月31日に行きました。で、どういうイベントかというと、ポスターを読んでみたいと思います。で、そのまま本当にジントークって書いてあって、情報館ジントーク04のご案内で、情報館っていうのはこの京都精華大学、京都市内にあるんですけど、北の方にあるんですけど、精華大学の図書館をどうも情報館っていうふうに、こう名前をつけているみたいなんですけど、ちょっと読んでみますね。昨年度から始まった情報館ジントーク、ありがたいことに毎回予想以上のたくさんの方にご参加いただきました。そうなんですね。で、今回は前期の補講期間にあたる、こう大学ですから、授業が終わって補講期間がある、補講期間にあたる7月31日金曜日に、その続きとなるジントーク、04をお届けします。今回のジントーク04では、2019年にブループリント社から発売されたリズムを考えるポップ誌で、日本のポピュラー音楽企業に大きな一石を投じたイミジクモさん、ちょっとアルファベットで書いてあって、カタカナイミジクモって書いてあるんですけど、ペンネームですかね、をお迎えして、音楽評論家にとってで、ジンというメディアが持つ意味とか、ブログや SNS による情報発信の限界と、ジンが生み出す共鳴の可能性、さらには地方の拠点に批評活動をするようになって気づいた地元のレコード店や書店のネットワークの大切さ、そこに置いてある、そこでしか手に入らないジンの面白さなどについて伺います。というようなので、ジントーク04-2026年7月31日、夕方の18時から結構2時間ぐらいありましたね。で、精華大学の、その情報館の中のコミュニティスペースっていう ところで開催をされました。で伊藤優さんに教えてもらって私はそこに行ったんですが、このコミュニティスペースではテーブルが丸テーブルがいくつか置いてあって、それで実は7月30日から31日かけてジンの交換会も行われていて、そのジン交換会っていうのは事前に大学の関係者とは限らず一般募集で、ジンを作っている人でこう交換をしたい人ってこうぜひ応募してくださいと、それでこう来場者の間で、基本的には無料でジンを交換するっていう。でそこのポスターもちょっと読んでみますと、出展者を募集いたします。ジンの特徴を生かし、いわゆるブンフリーやジンフェスのような形で実施します。いや、このいわゆるブンフリーって何ですか、あとちょっと教えてくださいね。で大学図書館で実施するということで出展料は無料です。その代わり出展するジンを各一冊情報館のジンコレクションに納本していただく。この場合ジンは納本なんですね、図書館だったら。すいません、いろいろ言ってというのが出展の基本条件です。というような形で応募をすることができて、この2日間そのコミュニティスペースにその丸テーブルに自分それぞれが作られたジンが置いてあって、で多分出展者もいらっしゃってそれを交換するという、そういうイベントも行われていました。その最後の7月31日 の、 夕方にこのジントークがあったんですが、ルトさん、いわゆるジンの特徴を生かしたいわゆるブンフリやジンフェスのような形で、これは日本ではどんなイメージですか。私ブンフリっていう、こうなんか省略して書いたので、ブンフリは何ですか。
文学フリマっていうイベントがあるんですよね、うん、で文学フリマはそういう文学系の同人誌の、頒布会っていうか交換会として発展してきたところあるかなと思います。だいたいスタイルはなんで漫画同人誌の頒布会みたいなのと同じような感じだと思うんですけど、机をブースとして借りてそこに自分が、うん、持ってきた陣なり何なりを並べて、頒布っていう場合にはお金払ってもらってってことですね、うん、交換っていう場合は物々交換みたいな感じで交換するイメージなのかもしれないですけど、そういう感じで交流するっていうイメージですよね。
ブンフリっていうのはジンがなんていうか、ジンが割と 今だったらジンって言って分かる人と分からない人がいますけども、でもこう関係者とか関心を持っている人の中ではジンっていうのは割とこう流通している言葉かもしれないんですけど、ブンフリはもっとジンがこう言葉として普及している前からありますよね。
いや、そうですね、多分にそれこそ、20年ってことはないかもしれないですが、それぐらいからあります。で、こっちはどっちかっていうと多分コミックマーケットっていうのが日本だと一番大きな同人誌の頒布会っていうか即売会ですけど、もともとそのコミックマーケットではあるんですけど、多分同人誌文化っていうのが日本で広まる中で字だけの同人誌っていうのを結構出す人がいて、それはその批評だったり文学的なものの創作、詩とか小説とかだったりエッセイだったり、批評とかあと研究とかもですね、そういうのを同人誌として出してる人ってのは結構いたので、そういう流れから始まってるのかなという気もします。
あ、そっか。なので木漏れ日書店 の、 この夏の陣のこうフェスとかでも結構縦書き の、 小説っぽい、あるいはこう自分のエッセイとかを縦の文字で書いて製本をして、で私から見たら、確かにそれは人かもしれないけど小冊子っていうか小出版か自分で出版をしたっていう、でルータさんの話の奥付けがあるっていう、そういうものが人っていう風な名前で言われることがちょっと不思議だったんですけど、逆に最初からそういった文振りもそうだしコミケもあったし、そこにこう人っていうものが逆にこう定義がはっきりしない、そういうものがこういろんなものをこう覆うかのように、あるいはいろいろ応用される時に人という言葉が使いやすくなっているのかな、日本では。
うん、まあ、かもしれないですね。まあ、多分いわゆるコミックマーケットとかで扱っているような漫画同人誌みたいなのも、もともとはそのアメリカで交換されてたファンジンっていうのが元になってるっていうの説もあるし、もともとは本当に手書きでコピー機使ってホチキス止めしたような漫画作品を交換してたみたいな部分があるので、なんかぐるぐる回ってるような気がしないでもないですけど、そのあたりの言葉の使い方っていうのは、ただまあある時期は多分ある時期には同人誌っていう形で一括りになってたものの中から、なんかこう漫画じゃないものとかは人って形になってきたの、呼ぶようになったのかもしれないですね。ちょっと分かんないんですけど、
なんかどういうふうに人が何かっていうのは定義はできないと思うんですけど、人がどういうふうに使われているかっていうか、そういうのを見ていくと、あ、その社会のこう流れみたいなとか文化社会的な背景が見えてくるかなと思うんですよね。なんか今おっしゃったファンジンも1970年のファンジン、ロンドン の, こうそういうアーカイブみたいなところで、見ましたけど、なんか やっぱり手書きだったら、まあ、タイプだったりするんだけど、絵とか、まあ、そうい う, こうイラストとかもすごい生き生きとしていたり していて、で、まあ、コピー機が入ったところでそれをこう自分で製本したりとか、それをライブの時にこう、はん、うん、まあ、打ったりこう応援として作ったりとか、いろいろこう愛情とか何か言いたいことが込められている、そういうものがこう手触り感に伝わってくるものっていう、そういうこうファンジンとかこうだったなって私が見たものに関してはそうですね。でこ の, 情報館で清華大学で、今それが昨年度からって書いてありましたけども、館長の、安田正弘先生がやっぱポピュラー音楽研究とか文化社会学とかで、メディア表現学部とか そういうのに関係されているので、おそらく人に関心を持って授業でも人を作られているんじゃないかなと思うんですね。そういう学生の作品が人作品か人がテーブルにこう並んでいて、そちらは文字というよりもアートとしての表現っていう感じで、文字をたどっていくっていう、縦書きの人とはまた違う学生それぞれの表現媒体としての人がそこにあって、面白いなと思ったんですね。でイメジックさんがの話の中では、この人フェスっていうのは、まあ、各、うん、場所でこう日本全国いろんなところで行われてるみたいですけど、かなり規模が大きくて、それで、まあ、もう実際そこで売り上げるっていうか、たくさん売るっていう、そのこう流通としてもこうジンフェスっていうのが大きな存在を占めているような印象を受けました。だから私が最初にアーバナシャンペーンインディペンダントメディアセンターのジンライブラリーでやった、こんなこと誰も聞いてくれへんかもしれないけど、僕は言いたい、私は言いたい、それを言葉にしたい、形にしたい、それが本当に誰が受け取ってくれるか分からへんけど作ったジンですという、そういう、こうパーソナルだけどジンという媒体があることによって人に伝えることができる、そういうものと、もうジンフェスのようにある流通っていうものを考えた上でそこにあるジンとはちょっと変わってきていたり、あるいはこうジンをこう流通させる媒介が何かという、その口コミ自体が日本的な展開であったり、あるいは世界中が変わっていたりするのかなっていうふうに思います。メディアとしてジンを見たらどうですかね、リュウタさん。面白いですよね。ジンはすぐ作り手の側からとか人交換とかそういうところから見るけれど、私が関心、もし関心、何が関心あるかって言ったら、ジンが流通するのは、あるいは素朴なジンが存在するのは、そのジンフェスほど大きくなくてもジンをつなぐ人がいる。自分はジンを作っていなくても、こういう風な場所を作ったらどうやる、印刷できる場所を作ったらもっとみんながいろんなことを表現できるに違うかとか、IMCもそうですけども、ちょっと人を通して集まる場所を作ろうかとか、 なんでそんなすんやろうと思うぐらい、なんかこまめに優しくこう人をつないでいく人の媒介者たちがいる、それが面白いと私は思っているんですけど、メディアですね、図書館情報学とか図書館とかいう視点から見てもどうですかね。
まあどうですかね、図書館で扱うものの中にはもう、まあ、そのグレイリテラチュアって灰色文献って呼ばれるその商業的な流通をもともと考えずに出された文献を、うん、まあ一括りに呼ぶ言い方っていうのがあるんですけど、でそれの定義にはいろいろあるんですけど、なので、まあ流行ってる流行ってないはともかくとして、こういろんな時代にいろんな形であったものではあると思うんですけどね。まあ手書きなり印刷で作られているので、そういうと意味では普通にいわゆる図書とか雑誌って呼ばれるものと近い特徴は持ってますが、まあでもその大手の出版社とかが出してないっていうようなところでは、流通の形には企画のされ方とか流通の仕方には違いがあるので、まあいろいろ面白いところではありますよね。
この間おっしゃったように、メタデータとしてそのいろんな図書館に置かれている古文書とか、そういうことも位置づけないといけない、それをどう位置づけるかということ、そういう意味では人もどう位置づけるかという問題だし、この人トークのでイミジクさんが話されていたのは、地方でまたその人フェスとは違い、実際にそういう本屋さんとか、なんか新しくどこかに移られて、そこでどういうふうに、このお店ができたとか、そういうなんかその場所でそこで育っていく、あるいは表現していく人、それをどうつないでいくかっていう、そういう側面もあって、すごく面白いなと思って、流通させたい人たちの人と、そして自分を表現したい、でも自分を表現するのは自己表現というだけじゃなくて、地域とのつながりとか、そういうことがそこから生まれていったり、知ってもらうことによって何かがつながっていく、そういう仕組みの中に、仕組みじゃないかもしれないけど、人が人をつなぐもの、何かをつなぐもの、その何かが明確じゃないかもしれないけど、いつかつながるかもしれない、そして日本でも人が人がって人がという人なるものがいろいろ展開しているのかなと思って、この人トークもどういう話がいろいろ続くのか楽しみだなっていうふうに、思いました。それで私もグラスルーツメディア人を持っていて、この、安田さんとかイミジクさんと人交換をいたしました。これがどんなふうにつながっていくでしょうか。ということで、曲をお届けします。どうぞ。 今日お届けした3曲は、最初が大畑雄一、かすかな光、先週お話しした友部正人さんのライブに参加されていました。艶やかな演奏と声が印象的でした。そして2曲目がザ・ブルーハーツの夢、3曲目がリーガルリリーでコニファーです。これは、リュウタさんが選んでくださったんですが、今放映しているこれを描いて死ねというアニメのエンディング曲です。物騒なタイトルですが、東京の離島の女子高生が漫画研究同好会を作って、コミティアに参加したりするという話なので、なんとなく今回の話とつながりがあるかとという、リタさんからのメッセージです。それでは時間です。今そこにいるそれぞれの場所で、厳しい気候かもしれませんが、少しでも穏やかな時間がありますように。来週また同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFS のオープンフォーラム47 Committee Views Express and Those of Speakers and Do Not Represent WRFU Abana Champagne Media Center. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abana. This is a time for ending.We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.